ニッポン放送ポッドキャストステーション
高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。
花輪信之です。
平野ノラです。
ナイツアラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
週末はね、はい、結構いろいろありましたね、仕事的に。
そうですね、うんうん、土曜日も地方行きましたもんね、うん、
あのね、面白かったね、はい、新潟で、
はい、
やったんですよ、ライブ。
そうですよ、
ね、あれはだから
後半真っ暗ライブ、耳で楽しむ漫才ライブっていうことで、
初めてですよね。初めて。
我々とウエストランド三四郎、うん、岸高の Q、 あと三拍子か、
そう、三拍子もいた
っていうメンバーで、みんな漫才で、まあ、着いたらまあ1本目の漫才みんなやって、明るい中で、は
い、10分ずつぐらい漫才やるんですよ、
はい、やったら後半、はい、休憩の後真っ暗で、本当にもう袖から何からもう客席も全部真っ暗にして、
はい、
やるライブ、実験的なライブ
やるっていう。
すごい、誰が言い出したんですか、それは。
誰が言い出したんでしょうね。
え、本当だよ、誰が言い出したんだろうね。
誰が言い出したんですか。
まあ、すごいです。企画はあのホイミ、
はい、
っていう会社の
斎藤さん、はいはい、新潟でね、我々よくお世話になる
元ナベプロの、
はい、ナベプロのマネージャーですよ、色白いね、
うん、へえ、色白いね、
色の白いね、
から色白い、うん、
本当に暗いからね。です
ごいですよね。
うちらはラジオ終わりで行って、もう着いたら開演ぐらいの感じだったから、
リハーサルしてないから、
そう、リハーサルだ、そのみんな真っ暗の中で、うん、マイクまでたどり着けるかのリハーサルを、
ああそうだ、
事前にしてる他のメンバーはね、
他のメンバーは、
うん、で僕らはもうそれをしてないで来たから、うん、とりあえず真っ暗になったら、
はい、
先に終わった岸高のとかどうだったとりあえず聞いて、うんうん、それこそ手探りの感じで、
うん、じゃあセンターマイクまでこう本当真っ暗で、
真っ暗、まあ、本当に
蓄光テープがさ
あ
るんだけど、
それ目がけて、
なんか俺たちぐらいの時にもうだんだん弱くなって
弱くなって
何それ、
ずっと真っ暗だから本当に、
何それ、弱くなるってですか。
6組分のネタの間ずっと暗いから、でも一応舞台だからさ、落ちたら大変だよね。
実験的なライブなんだよね。なんかそういう障害者の方とかも呼んで、そういう全盲の方とかも
団体さんでね、
団体でいらっしゃってて、でその人たちも終わった後とにかく楽しかったですって言って、皆さんが喜んでくれたんですけど、うん、その僕、俺は他のコンビは、
はい、
途中で気持ち悪くなりましたとかいろいろ言ってたんだけど、
なんかね、うん、あの立ってて、うん、なんか倒れそうになるとかっていう人もいた、言ってた
でしょ、
うん、
で俺は全然楽だった、てか顔を見ら、うん、要するにお客さんの顔見えないけど、こっちの顔が見られてないことが、
う
ん、こんなに楽なんだと思って、要するに漫才するときに、なんか一回一回こう、ボケた時の顔とかをさ、
はい、
作ってるわけじゃん。
はい、
だけど喋るだけでいいじゃん。
う
ん、だからラジオと同じで、
うん、
だから本当にリラックスして、もうポケットに手突っ込みながら、
う
ん、要するに言える感じでやれたんだよね。
そうだね、うん、なんか俺も途中何も考えないでいつも通り突っ込んでたんだけど、うん、一応そのなんか突っ込みの時とか喋る時に、うんうんうん、身振り手振りするじゃん。
ああ普段はね。
うん、そう、なんかこうあの、
そうそうそう、
これになんか釣られたなとか、
はい、
なんかこう手振りするんだけど、
そ
う
そ
う
そ
う、やりながら、
う
ん、何も意味ないことしてんなって思いなが
ら、
この身振り手振りは誰も見てない。今何、うん、何のためにやってんだろうっていう、なんかでも癖でやっちゃうんだけど ね、
う
ん。でもなんかそれのなんか楽というか、普段ラジオの漫才やってるから、
はい、
途中からもうラジオみたいな感覚になってきて。
まあそうね、
感じだったね、
うん、
だ思ったら本当苦戦すると思ったの、はい、普段寄せで明るいお客さんの前でやってるから、どっちかっていうと、
はい、
だけどまあしばらくして慣れたんだけど、はい、最後に明かりがバンってついた時に、
うん、
もうみんなお客さんも俺たちも
うわ眩しくて、
う
ん、それ漫才が終わったタイミングでバンって
エンディングの時だけ、また
エンディングの時だけ、
うん、ついたけど、
出てったね、面白いライブ。
ちゃんと洋服着て。
結構みんなだから、あ、ほら、ウエストランドとか赤のチェックでしょ、
はいはい、
三四郎とか小宮青いでしょ、
はい、
で岸高野とか黄色いでしょ、はい、すごい、あの、カラフルな、
カラフルですね、
真っ暗にする割には、やたらカラフルなジャケット着てるコンビが多いなって、三拍子とか赤と緑だったりするからね。無駄に明るいなって思いながら、
私服だっていいしね、別
に。そうだね。
そうですね。
そういうこと、河本がね、はい、あの、タトゥー見せながらやったっていいわけですよ。
意味わかんないけどね。
隠しながら、
まあ、隠してやってるけどね、
隠して、ね、隠して、うん、
でもそういうボケとかも、うん、あの受けるんだよ。暗いからこそ、あの、ね、我々今日初めて見たよって方どのぐらいしていますか、ね、
見えねえ、わかんねえだろ
うって、なんかそういうボケとかあるんだけど、まあ、途中からそれを手挙げるんじゃなくて拍手にお客さんがアドリブで変えてくれたり。
そうね、拍手はちょっと多かったね、うん、みんななんかやっぱ、ね、
伝えたいから
伝えたいっていうので、
なんかすっごい一体感が生まれる。
そう不思議と協力的だったよね、お客さんもね。
あれは本当面白かったな、
ね、いっぱいメール来てます、
うん、いっぱいメール来て
る。あ、そう、新潟の、はい、
新潟のライブ面白かった、あれ、
はい、プリンさんです、うん、暗闇の中で楽しむ漫才ということでしたが、うん、暗闇薄暗い感じなのかなと勝手にイメージしていたので、ね、うん、本当に真っ暗になるときはびっくりしました、うん、個人的には慣れるまで緊張感がありましたが、暗闇の中では皆さんの漫才は楽しく、前半の明るいステージより客席の拍手も大きかったように思いました、うん、花輪さんがラジオに近い感じかなとおっしゃっていましたが、私もそんな印象を受けました。え、観客として貴重な体験になりました。演者の皆さんはどうだったのでしょうか、気になります。
本当にそうだね、
面白いですね。
三拍子の久保くんだけが、はい、なんかすごい動い、
あ、動いたって言ってたね。
動いたらしくて、それもよくわかんないんだけど、
だから
高倉くんが、なんか、うん、なんだろう、なんていうの、ああいう
気配で、わかる。でも今相方がどっか行ってるなっていうのわかったらしくて、
あ、なるほど。
それもなんでどっか行くんだろうって。
だから久保くんもちょっとなんかこう遊び心が出ちゃったみたい
で、その
見えないこといいことにどこまで行けんのかっつって歩き出したみたいだけどね。なんかでも途中でそうだな、ぼんやりなんか見える袖の方がちょっと明るいからね。やっぱさすがに袖の、
そうだね、
そんな音響の人とかのところは手元がついてるから、その明かりが唯一あるぐらいだよね。
ちょっと慣れてきたね、少し
途中から
ね、それは感じたけど、
でも基本はもう本当に真っ暗、
不思議な
ライブ。チャックとか下ろさなかったですか、大丈夫ですか。
俺ね、チャックね、はい、あ、さすがだね、はい、あの、おろした。
絶対おろしそうですもんね。
さすがだねって。
それでね、
やりそうなこと
が。
今、すいません、ずっと僕、うん、最後のオチで、はい、すいません、ずっとチンコ出しながら漫才やってましたんで、今、チャック閉めますって、いつものチャック芸やったんだけど、チャックの音がちっちゃすぎて。
マイク拾ってないからね。
遠かったからね。
マイク拾ってない
から、ね。マイク拾って。で、ピンマイクを
そこにつけてないから、ね。
このチャックのところ当てようと思ったんだけど、暗くて見えない。どうやって、
そうだね、
どうやっていいのか分から
ない。それでもう落としちゃった日にはもう回収できないからね。
間が悪くなっちゃって。
そういう暗闇。
かなり実験的で、もう本当ギリギリだったんでね。あの、行きも帰りも。
そうだよ。
行きも本当ギリギリで、始まったところで、
本当にそう。
で、帰りがちょっとやっぱ押しちゃって、みんな暗闇で漫才やったことないから、なんか伸びちゃって。
伸びちゃって。
で、終わった後なんか挨拶とかもあって。
ね、
そう。
北陸新幹線あれに。
え？
関越？
新潟新幹線、上越新幹線。
上越新幹線か。
そう、あの、北陸新幹線が、あの、延伸した日だったから、
ね、
東京駅とかすごい人だった。
金沢から敦賀までがね、伸びた日だったから、
そう。
すっごい人多かったもんね、行きは。そう。
あの、バスカレー、あ、バスセンターのカレーって、あれね、その、ケータリングで、
有名な、
有名なの？
そう、カレーが置いてあるって言って。
すっげえうまかったな。
俺も、いや、なんかね、真っ黄色のね、昔の本当カレーなんだよね。サンバルカンとかで出てたようなカレーだよね。
サンバルカンの。
サンバルのパンサが食べてたような。
パンサ黄色いやつ。キレンジャーからの流れね。
はいはいはい。
あれがめちゃくちゃうまかったな。
多分、あれだよね。こう、小麦粉とかをちゃんと炒めて、黄色いパウダーでやってるやつだよね。
あ、ルーが粉なんだよね。
っていうことだと思うんだけど。
そうそうそう。
久々に食べたけど。もうものすごい美味しかったね。なんかトロトロじゃない、なんていうの、シャバシャバじゃない
か。いや、そう、あの、結構もう片栗粉入ってんのかぐらいの固めのルーですよね。で、豚バラ肉で。
豚バラいいですね。
で、玉ねぎもだけみたいな感じで、で、本当にもう有名なバスセンターっていう蕎麦やうどんのね、お店のカレーみたいなんだけど、そっからちゃんとルーをもらってきて、出してましたね。
ああいうのさ、もう昭和の、美味しい食べ物、
うん、
もうあんなのなんで変えるの、変えてきてんの、なんで変えてき
たの、なんであれでじゃないの、みんな
今最近何を変えちゃって
んの、なんであんな
オムライスにもしかりさ、
じゃそう、
俺たちが美味しかったやつ、
本当なんでカレー黄色じゃないの、
カレー
なん
確かにね、黄色だったよ、
なんなの、映えを優先して
怒ってる意味わかんないけど、
あんなに美味しいカレーが、
うますぎて、そう、怒りがこみ上げてきて、
もうなんなの、
なんでこの黄色いカレーないの今って。
確かにそうです
よ、ね。石沢くんのお兄ちゃんなんでしょ、新宿カウボーイ。
そうそう、石沢くんから、そう、この間ね、新宿カウボーイゲストに来た時に、はい、石沢くんが、実家が今その牧文化会館、
はい、牧文化会館、
牧っていうね、うん、その牧駅の近く、そこの近くなんで、うん、あのみんな行きますっていうのは聞いてたんだけど、うんうん、まさかそのなんかカレー出してるスタッフさんが、
うん、
石田君のお兄ちゃんだ、
お兄ちゃんが
びっくりしたよ、
ね、
うん、
石田君ガリガリだけどお兄ちゃんまあまあカップがあった、
あ、
うん、新宿カウボーイってなんか金清もお父さん旭川のお寿司屋さんだったし
寿司とカレーでね
地元密地域密着で、
そうですよね、うん、美味しいですよね、お寿司もいい、ね、すごくね、
うん、
やってたけど、そう、アメール来てたんだ、
来てますね、新潟のやつね、はい、ポンポン、ポンポンコーデさん、うん、越谷行ってきました、ウエストランド井口さんが
昨日、ね、
遠くも、あ、越谷は昨日ですね、
うんうん、昨日そう越谷も行ってきたんだよ、はいはい、埼玉の、
遠くも近くもない越谷、僕たちは今日電車で来た、うん、僕は南越谷から帰るので皆さんはぜひ新越谷から帰ってくださいねとおっしゃっていました、うん、私は新越谷なのでばったりお会いすることができないなと残念だったのですが、うん、なんとモグライダー柴さんと同じ車両でめちゃめちゃびっくり、柴さんにもおそらく私が気づいてびっくりしたことに気づかれて、うん、でもお声はかけられず長い帰りの電車の中すごく緊張しました。
あ、そっか、
皆さん電車でね、
ね、越谷で前割と近かったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
昔なんか南越谷であったよね、ライブね、南越劇場とかって ね、
ラストスパートさんっていうね、ユートピアさんのお弟子さんがね、
うん、
やってたね、
あ、そうそうそうそう、う
ん、ラストスパートっていうなんか変なギャグやってるね、
懐かしいね、
南越劇場、南越一人も入んなかった時あったから
ね、そうね、中止になったもんね、もうあのお客さんいないから、
お客さんゼロで中止になったことあった、
うん、芸人は来てんのに、
それ以来じゃないでしょ別に
いや、そうだけど、いや南越谷って言ったらその最寄り駅が南越谷、あ、そっかと思って南越劇場だと思った。
でも昨日の越谷の何サンシティ、うんうん、サンシティ
ホール越谷サンシティ、
あそこもさ、裏口から車で行ったから入ったんだけど、うんうんうん、その分かんなかったから、うん、表からこうずっとぐるっと回ったんだけど、うん、めちゃくちゃ昭和の、
うん、
なんか子供の頃に近所にあった大英みたい な、
うん、
なんかあーあのなんかあれも俺すっごいいい、ここいい越谷いいと思う、
そういうのが残ってんだね、
残ってんだよね、なんかちょっと古いのよ、
うん、
いいなと思って、
会場も古かったもんね、まあ、楽屋のテレビブラウン管だったもんね、久々にちょっと歪んでんなと思って
大好き、
うん、
いい
ブラウン管だったな、すごい、であの、あれ R1 のお抹茶が来ててね、
あ、お抹茶さんがね、
お抹茶
トンツカタンがライブ入ってないのよ、昨日のね越谷、うん、メンバーに入ってないのに、
お抹茶がいたの、
お抹茶がなんか
抹茶さん
家が近いからとかつって
お抹茶が挨拶来てるの、
なんか来てた、
家が近いから、
そう、
実家なんですかね、
実家が近いのか、
そうだ、実家暮らしなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
早坂さんがすごい喜んでて、
うん、R1 見た後だったからね、で吉住とかもいたし、
うんうん、
ただウエストランドの井口君が、
はい、
お抹茶に、うん、なんであんなさ、あのちゃんと書いてあったのにさ、うん、著作権見なかったのとかつって
決めるなよ
みんなね、お抹茶、お抹茶あれな、難しいんだよな、あれな、つってね、つって。なんかちょっとかわいそうだったね、配信なくて、みたいな話をしてたら、井口だけが、なんであんなちゃんと書かれてたのに、書いてあったよねとかつって、
詰めてた、ね、
井口だけが。
全員の SNS チェックしてるから。あいつやばいよね、ずっと楽屋で。なんだ、なんでこんなことつぶやいてんだよあいつ人生も持たないと思うよ。なんかわかんないけど。
ね、
あのペースで行くと。
ずっと怒ってると。
ずっと、お抹茶がさ、
うん、
あの、かりんとうのネタやったでしょ、
はい、
R1 で、
はい、
その、会った時にさ、
はい、
あのかりんとうの車は、
うん、
あれどこのメーカーのやつなのみたいなこと言ったの。
うん、
で、なんかトヨタとか、うん、日産とか言ってくれればいいじゃん。そういうふうになんかそれをすごい、とかって言うから、いや、もういいよ、別にそんな、
うん、
どうだっていいんだよって言ったら、いや、うん、でもそこでトヨタって限定しちゃうと、うん、他の車会社からまた仕事が、いや車関係の仕事お前にそんな来ないだろみたいなさ、
車関係の仕事が
仕事がいっぱい増えるとこれから自分の中で想定してたんです
、ね、あ、そう
よ、CM が
そこ限定したくないんだ、
ちょっと限定ここはまだしたくないんでしたくないでとかって、
日産もあるし、
いやいや逆にど
っかそのお抹茶の戦略
いいんじゃないみたいな、
なんだその戦略、お抹茶
誰も予想してない戦略、
本当だね
お抹茶、
お抹茶、
うん、腰だよね、
はい、ね、まだメール来てますね、うん、あっこ先生です、
はい、
昨 越谷の早坂営業に初めてアビコから笑いに行きました、
うん、アビコか、
テレビでは見られないネタで大笑いでした、ハイタッチ会参加したの参加したかったけど、うん、あまり欲しくないグッズだったので断念しました途中でお尻が痛くなったので合間に全員スタンドアップするといいなと思いました。また行きます。
長いか、そうだね、うん、2時間以上かかっちゃうもんね。
休憩がないんだよ。
あ、そっか、休憩がないからね。
うん、だから休憩というか、まあ、なんていうのかな、うん、こうユッティさんを入れとくといいんだよね。
ユッティさん、
ちょっと体いい運
動になるね。僕の時にみんなトイレ行ってくださいとか、そういう。
あと純一さんもね、なんかやりますよね。
ああ、そう、体操するよね。
体操しますよね。あれ本当に。
フリーキックみたいな体操。
そうですね。
うん、
あれ、そうね、肩伸ばせる芸みたいな、
そうそうそう、
人がいるといいかもしれないけどね。
確かにね。
そうそうそう。そうだよね。
越谷、楽しい。いただきました。
うん。週末はだから5日、
ね、
営業でね、
うん、
いい営業でしたよ、本当に。昨日も。
そう。
うん、
はい、あ、土屋さん、ケッサカニュース、
うん、
初めて生配信したんですか。
あ、そうなんですよ。
ケッサカ土曜日生配信してたよね。
金曜日、
あ、金曜日、
ケッサカの YouTube で初めてちょっと生配信やってみて、
はい、
今度まあそのリーグ戦をね、
はい、
ずっとやってるんですよ、
うん、
あ、リーグ戦も始まってたんですね。
リーグ戦も、はい、もうはい、シーズン9が第9シーズンが
やられてたんですね、は
い、もういよいよ大詰めで
見逃し9回見逃してたんです。私
9回見逃してましたよね。そうだから、もういよいよ大詰め、
大詰めですか。
でもあと最終戦を残すのみ、
はい、
ということで、なんと最終戦で優勝は決まるという、一番もうリーグ戦で今一番面白い状態になって
盛り上がってる。
その生その最後の試合を生配信で試合を放送しようという試みを今考えてまして、初の試みで、そう、
はい、
それの、まあ、ちょっと予行練習みたいな感じで生配信をやったことないから、
はい、なるほどなるほどなるほど、ね、
いつもお願いして中場さんと一緒にやったんですよね、
は
い、でそこの生配信で、まあ、ちょっと今後の、あ、まあ、その、ね、最終戦の見どころみたいなね、ビーネ対ゾーロっていう、
はい、
どの選手が今得点を争い行ってますとか、
うん、
このセブンガーが、
うん、
このゾーロの守備陣を崩せるかがポイントですみたいな話をしつつ、
うんうんうん、
生配信になった時に試合をどうやって、うんうん、放送するか、
なるほど、確かに、
まあ、いわゆるやっぱ本当スポーツの観戦みたいに、はい、
うん、
もうリプレイ、スロー再生、
そう、これできたらすごいけどね、生配信で。
これができたら俺も夢だから
さ。確かにそうです、ね。
本当スポーツ中継と同じだもんね。
そう。
で
もやっぱあれって、なんか専門のなんかスイッチング機材みたいなのがあって、それでなんかボタンを押して、その場でいろんなカメラのリプレイ、スロー再生とかでやるんだけど、うん、あれがもう何十万するらしい。
そりゃそうだと思う、多分。
で、なんか本当ちゃんとした曲とかそういうところにしかないから、無理だと。中場さん無理だと。ということで考えたのが、もう俺が手元で iPhone で撮って、でゴールとかって言ったら、ちょっと今の映像見ましょうっつって、俺がこの手元の iPhone をクリクリして再生するみたいな、
それをお客さんに見せればいいん
だ。そうそうそう、
あ、なるほど、
それがいいんじゃないかっていうことになって、
まあ、まあ別にいいかなってるか、
そうですね、現実的だけど、もうやりやすいですよね、
うん、でそれをもうこの間金曜日中場さんと、はい、もう生配信中にも打ち合わせしながら、
は
い、でどうしようかってなって、まあ、最終的には撮ったらすぐにエアドローで中場さんの iPad に送ってでその中場さんがその場でこうクリクリしてその再生する、
自分でプレイしてるから、
自分でプレイして
撮れんの、
自分でプレイしてる手元をこの三脚立てて iPhone 撮って、まあ、普段もそれで撮ってるから
そっか、
それでいけんじゃないかと。
人数があと1人
確かに、あと1人
話なんじゃない
の、1人送んなくてもいいようにしたい、ね、
このやっぱり消し坂のことをやっぱ分かってないと、ルール分かってないと、
まあ、まあ確かに
カメラで追えないから、
構図がね、
確かにね、
あっちの、ね、でもあさっての方向撮っちゃってたらもう意味ないから、
クリクリしてると言い方他になんかなかったですよね
あるじゃん、なんかそあるじゃん、そのなんか iPad、
ね、はい、
とかの
クリクリが多分一番ではない、
なんて言ったらいいの、
なんて
言ったらいいんだろうね、指でその再生したり、好きな、
うん、
あれをちょっとそのやってみようっつってリハーサルしたりとかっていうのを金曜日やった
の、うんうん、あ、そういうだからあの事務所でやったでしょ、
事務所で
ね、まさにそうです、だからそ の, あのマネージャー今日何なのしたら、いや、この後土屋さんの立ち合いで
立ち合い
どんな仕事だよっつって立ち合わなきゃいけないんです、
夜8時半までそのために帰れないマネージャーたち
立ち合わなきゃいけないって
そうなんですよ。
何の仕事だ。
それを今度29日の金曜日に、やりますから。あ、本当に、
一回練習してるから、もう
生観戦。
スムーズに。
あ、もうじゃあもう、うん、もう、分かっ、ちゃんとしっかり。
最終戦、いよいよ、もう本当その試合で優勝が決まる。
いけるね。
3級の優勝が決まる。
329。
そう。B ネの連覇か。3シーズンぶりのゾーロの優勝か。
ゾーロの優勝か。B ネの連覇か。
連覇かね。
すべて僕がやってるんですけどね。どっちも、どっちも土屋対土屋なんですけども、はい。もう本当ガチでやってます。
ガチでやってますもんね。
ぜひ
ガチですもんね。はい、そうですもんね。
皆さん。
協調なしですもんね。
で、コメント、上げてください。
コメントね、はい。応援のコメント。
ぜひぜひ。
金曜日の生配信の時は初めてだったから、コメント一切見ずに。ずっと。
そんな余裕ない。そんな余裕ない。
ね、
なん
か、
でも生配信でコメント見ないのありえないんだって。
カメラマン、プレイヤー兼実況。
全部やんなきゃいけないから。
全部やるから。
試合はもう来週はもうもっと忙しいよ。コメント見れないかもしれない。
本当だよね。
でも送ってください。
送ってください。
ちょっとここで電車に関する情報です。JR 東日本によりますと、中央総武線各駅停車は架線の支障物の影響で、津田沼駅と東船橋駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。運転再開のめどは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。電車の情報でした。はい、
あ、ノラちゃんにメールが来てます。はい、綿貫さんです、はい。週末放送されたノラさん MC の J-POP 黄金のヒットパレード決定版、はい、見ました、
うん。
学生時代好きだった Do As Infinity、久しぶりに見られて、
うん、
テレビの前で興奮しました。他に出演者の中に気になったのが、
うん、
マキータ・ゴメスというラテンの女性歌手。あの方って大黒摩季さんですか？私が学生時代、うん、ミステリアスなイメージだったので、
うん、
あんなに面白い方だったんだと驚きました。
大黒摩季さんが、
うん、
ちょっとなんかコラボの時はちょっと名前変えて、
まあそうですね、だから一応、大黒摩季さんですよねと何回も聞いてるんですけど、違うって言ってた
、はい、もうマキータゴメス
古くないそれもう古くないかな。
古って言うなよ、ね。
そういうの。古
いけど、マキさんの中で今タイムリーなんだよ。
別人の。
大御所の遊びだよ、
大御所の遊びなんで。ね、
あ、そう。
戯れ。
マキータ・ゴメス。
マキータ・ゴメス。
面白いね、大黒摩季さんって。
何な
の？遊び心あるね。
遊び心ありますよね。いや、すごい。
トーマ・ローズとかとコラボしたんだ。
トーマ・ローズも、マキータ・ゴメスとすごい絡んでました。
ああ、いいね。
トーマ・ローズは誰なの？
あれで俺見たんだよ、バチロレッテで。
トーマローズ？
バチェラーの女性が一人のバージョンの時に出てたの、トーマローズって。でも結構最終の方まで残った超イケメンの歌手がいるの。
そうな
んだ。歌手なんだ。
そうそうそう。この
人はなんか変な、誰かのキャラクターじゃないの？
違う。そう。
トーマアミちゃんとか。
そうじゃないんですよね。
トーマアミなん
で。私もね、初め、親と思ったんですけど、でもちゃんと終わった後、一人一人、共演者の方にバラを一輪ずつプレゼント。
あ、ローズ。やっぱさすが。
いいね。
もうシンボルマークの。
シンボルマークが。
バラを配ってね。
面白いね。
すごい肩バット、でっかい肩バット入ってるんですよ。
肩すごい。
肩バット、
めちゃめちゃ入ってる。トーマローズ。
そうです、そうです。
いい体してんだけど。
いい体
見たことある。
ありますよね。トーマローズさんっていうんですよ。
面白いねこの人。
色気がすごいよね。
そうなんですよ。
いやでもすごいね、マックスとか加藤時子さんとかいたね。
加藤時子さんも
やっぱ今 BS がすごい人気あるって言ってたよ。
すごいんですよ、だって BS だって。
面白いよね BS
だよ、 J-POP ね。
上條恒彦さん。
だってCM ソングとかいっぱい歌ってる方
ですよ。そうですよ、金髪先生も出られて、上條さんがもう今回の、今まで出ていただいた出演者の中の最年長、84歳。
うわあ、そうもんね、84歳、
しっかり歌われて、
へ
え、かっこよかったですね。
何をもう名曲みたいな、
名曲
歌って
歌いましたね。あとあれですね、このちょっと君が好きだと叫びたいですね。
あ、それもあれじゃん、はい、スラムダンクじゃん。
はい、そうですね。
大黒摩季さんのスラムダンクね。
そうですね、あなただけ見つめてるですね。あの、あと野宮真紀さんとか。
ああ、もうピチカート5。
ピチカート5。
ああ、野宮真紀さんとか出てたんだ。
出てました。
いいね。
古内東子さんとか。
古内東子さん、
はい、
もう昔のね。
そうですよ、
まあ、最近はあんま見ないけどね。そういう
最近ない。
新しい番組にはね出てないけど。
そうですね、すごい、
いいよね、この番組は。
すごいんですよ。で、毎回ハラミちゃんのコーナーがあって、ハラミちゃんとコラボを必ずするんですけど、シシドカフカさんと、広鶴すみれさんっていう、バイオリストの方と、
タラミちゃん、
甲斐義弘さん、
甲斐義弘さんが今回はコラボして、
何歌うの、
甲斐義弘さんの曲を一緒に歌って、すごいですよね、本当に。
この番組のライブとかもやってんの、
めちゃくちゃ面白いね。
ライブですか、これ公開で、あのお客さん入れてやってる
んですよ。お客さん入れて、
はい、で各週で、あの30分番組もやってます、甲さんと各週で入れ違いで。
あ、
はい、
これはね、番組のイベントとかあったら、
あ、そうですね、すごい、これからなんか
プラチナチケットじゃないのこれ、
ね、話してますけども
取れないでしょ、これだけのメンバーが出てたら
ね、
で今小林明子さんとか、今あの不適切にほどがあるでね、
あ
の、
あ、
そうそうそう、あれを生で、
そっか、
目の前で、
あ、
歌ってくれた、
歌っていただいて、
ダイヤル回して手を止めた、
純子が歌ってたもんね、カラオケで
歌ってましたよね、
うん、岡田将生くんね、
そうですそうです、
うん、
すごいね、
すごいですね、本当にね、普段絶対会えないね方と、
そうだよね、
お会いできるんで、
あ、
うん、ありがたいですね。
これスペシャル番組だったんだ、
その、そうですね、いつものね、はい、もう11回目になるんですけども、はい、
やってるという感じですかね。
素晴らしい、
素晴らしい、ね、
素晴らしいです ね、
はい、
ありがとうございます。
どうですか、今週もいろいろあったの、番組以外は。ノラちゃんはロケも忙しいの最近
は。そうですね、今、うん、あのプライベートで娘 の、 あのやっぱり保育園の見学などを行かせていただいて、
うんうん、ああそう、
はい、やはりもうどういう教育で方針でいこうかという、う
ん、そこはでも旦那さんがしっかりね、いろいろ考えてきてくれてるわけだから、うん
ね、
旦那さんにいろいろね、
何にもやんねえよ、何にもやんねえし、本当に全然何の協力、まあ私が全部決めるから何も言ってこないんですけど、
はい、まあ、口出せないっていうのもある
でしょ、口出せないっていうのもありますよね、やっぱり、やはりね、
なんかノラちゃんが、
うん、
バブ子のこと分かってるから。
そうですね、まあ、本当にどうしましょうかね、本当に
難しいよね、でもね、
うん、でもなんかね、全然もう、うん、本当に泣かずにふわっと入ってって遊んでますね、もう。
ああそう、
はい、
すぐに仲良くなれるんだ、
すぐに仲良くなります、
それは才能だよ、
保育園保育園っつって、前日から保育園保育園っつって、もう早く、うん、早く寝ないといけないよって、もうすぐ寝て、
あ、もう楽しくてしょうがない、
うん、もう本当に、うんうん、もうやっぱりババアとジジイだけの日々は嫌なんじゃないですか。
ババアと
ジジイだけの戯れの日々は嫌だと思うんですよ、たまの公園で同級生みたいなって。
やっぱ同世代と遊びたい、
同世代と遊びたいわけですよ、やっぱり。
そうか、
うん、
いやどうだ、活発だからね、
走れないしね、バーバーバーもね、
そうなんですよ、だからね、
そうだよ、
だから保育園選びも結局どこ選んでも、もうバブ子が好きなようにやるから、
そうですよね、
結局やっぱバブ子の育ち方をするんでしょうね、
そうでしょうね、
うん、
どうしましょうね、でもね、なんか
でもそう一生懸命考えるのが親心、
ね、そうそうそう、なんか英語の、うん、英語系行った方がいいのかなとか、
あ、英語系、
なんか誰も話せる人いないけど
本当だよね、
バブ子だけ英語詳しくなるのに喋れるようになっても二人喋れないわけ
でしょ、ぼやっとね、
ぼやっとして、だってあのスーミパープルって言ってもスーミ何、パパプ何違うよ、何人参だ、何全然もう分かってる、誰もパープルが分かってないからもう、
うん、また名言録出ちゃう
から、
これからの時代は英語だってずっと言ってるけど、うん、なんか AI とかあるからいいんじゃないかって。
そうなんだよね、
うん、ポケトークとかね、
本当に簡単にそうポケトークとか通訳できるようになるかもしれないし、なんか
別に
どうなんだろう、英語が重要になってくるのか、
わかんないよ、
話せなくてもその、ね、英語がすぐ、すぐ使えるっていう、こういろんな ね、
そう
ね、ものが出てきますもんね、
うん、
そうだから、まあ、日本語自体もね、
うん、
なんかわからないしね、
うん、
なんかこういろんな言葉が、ね、あるし、だ日本語勉強したいっていう人、海外の人もいっぱいいるらしいからね、
あ、そっかそっか、
そうです
よ、そうだよ、あの昨日インターレスティングたけしとさ、
はい、
一緒に飯食ったんだけどさ、
はい、
インターキー一時期さ、なんか彼女が台湾人の彼女がいたらしいんだよね、うん
う
ん
う
ん、
はい、
で日本語を勉強したいって言ってなんかそのインタケと付き合ったんだけど、うん、インタケはほとんどないっていうか分かんない
よりによって
なんでインタケと付き合っちゃったんだみたいな
レベル高すぎるよね、
分かりましたって言ってたけど、
インタケさんと付き合ってペラペラになったらすごいレベルだけどね、
そ
のヒアリング力も、
うん、そうなんだよ、インタケがまたさ家へ行ったんだけどさ、
うん、
印西に住んでんだけど、
はい、
千
葉の、すごい、はい、ま
あ、ちょっと水曜日のダウンタウンのあれでお母さんにもね挨拶しとこうと思って、
はい、
チャンス大城さんと一緒にね、
はい、
昨日インタケ の、 あの実家にちょっと挨拶行ったんだけど、
はい、
初めて行ったんだけどすごい豪邸なんだけど、 通信最寄りの駅から40分なんだよ。で、インタケさ、結構都内でさ、仕事とかやってるからさ、はい、大変だねって言って、そしたら、車で最寄りの駅まで行って、はい、そこから2時間ぐらいかけて。
車で都内まで行かないの？もうそれやっぱ、
交通費とか、
高速代
かかっちゃうから
、ガソリン代、車あるのに、電車で帰ってんだ。
すごい大変だね。いや、まあ、全然でも慣れてるんでって言ってたけどね。そう、だから今回劇団スティックのね、
はい、
ちょっとゲストが、
はい、
インターレスティングタクシーになったんで、稽古が今毎日やってるから、俺こんな遠いとこ住んでるからなんか悪く申し訳ないと思っちゃって
ねえ、
なんかだ全然大丈夫ですとかつって、
だけどさ、
そうそう、本並さんにね、ちょっとお願いしたんですよ。
はい、
本並さん。
ここでね、ゲストを、読んでもらったら、逸材だったから。
本並さんが、ミュージカル NG だったの。
なんでだよ。
マジでミュージカルだけ
だった。お芝居だけだったら
誰だ。お芝居だけだったことは、マジミュージカルは無理です
よ。ミュージカル NG。
うん。
あ、そう
ですか。で、一回本並さんね、台本も、
はい、
なんか作ってたんだけど、
はい、
ちょっとミュージカル NG になって、
それで本人が歌は嫌だっていうこと？
いや、あと結構出番が多いから、それももう今から無理だってなって、でミュージカル、ごめんなさい、ミュージカル芝居だったってなっちゃったから、さすがにもうそれは無理だろうってなって、でインターレスティングやつ歌うまいから、じゃあミュージカルだったらインタケかなと思って、それでちょっと本並健二さんからインターレスティング大使に、
どっちの役だって
一回も告知してないんですよ。
一回も告知。
その差し替わりは大丈夫だ、その役柄的に。全然違うけど。
全然違う。身長のデカさとか全然違う。
全然違うけど、いいんだ、それで。
そう。裏に似てんだよね、インタケって。
ああ、似てる。
すっごい似てるよね。
力士の
裏。
力士の裏。
それ昨日本当に。
うん、
リチャードギアにも似てるじゃん。
リチャードギア。
リチャードギアの、マミの林田、インターレスティングたけし、裏なんだよ、ね。あの系統の顔、
ね。まさかだけどね、その3人が繋がってるとは誰も思わないけどね。
面白かったですね。
楽しみだね。
楽しみですね。
ミュージカル。
さあ、それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。